安比川散歩奥南部漆物語を訪ねて。昨年の6月、二戸市と八幡平市が共同で認定を受けた日本遺産、奥南部漆物語。安比川流域に受け継がれる伝統技術。明治から昭和にかけて日本中を調査した民族学者の柳田邦夫さんは、自らの著書の中で八幡平市と二戸市の間に流れる安比川の流域を奥南部と呼びました。この地域に暮らす人々は豊かな山の恵みのもと、ある人は漆をかき、ある人は丸太から生地を削り出し、またある人は漆を塗り、地域で一体となって漆器作りを行ってきました。この番組では、そんな安比川流域の人々が生漆や漆工芸品の特産地としての誇りを胸に、今なお受け継いでいる奥南部漆物語を訪ねて安比川を歩いていきます。お相手はカシオペ FM の田中智明です。それでは皆さんと一緒に安比川散歩に出かけましょう。この番組は日本遺産奥南部物語推進協議会の提供でお送りします。今私は二戸市と八幡平市の市の境にいます。県道6号線二戸五日市線、二戸川というよりは浄法寺川は神崎地域、そして八幡平というよりも阿代川は浅沢地域。現在は別の市として地図の上では線が引かれているこの境界、実際に来てみますと、まあ当たり前ですけど、どこにも線は引いてありません。ここから見えるのは頭上の青い空と遠くまで広がる美しい山々の景色、そしてゆったりと流れる安比川です。この安比川、二戸市内を流れる馬淵川と比べてみますと、馬淵川公園のあたりのようなゴツゴツした岩肌が見えてないからでしょうか、また少し違った趣を感じます。実際の水の流れも傾斜のせいでしょうか、見慣れた馬淵川と比べると幾分穏やかな感じがします。今回日本遺産に認定されたこの奥南部漆物語、サブタイトルに安比川流域に受け継がれる伝統技術とあるように、今は人の手によって見えない線が引かれ分けられてしまった安比川ですが、この川の流れに沿って暮らしてきた人々が長い年月にわたって育て受け継いできた漆文化の歴史と誇りの物語がたくさん眠っています。例えば上流の山には漆器の材料になるブナの林が豊富にあって、切り出したブナの木材は川の流れ、まあ、いわゆる水力を使って下流に送られていたそうです。あとは中流の地域、ちょうどこの辺りでしょうかね、木地師といって、その木を削って器の形にする職業の方が多く住んでいたそうなんですが、その生地を削り出すためのろくろ、ろくろといっても焼き物を作るときに粘土をくるくる回転させるあのろくろというよりは、今でいうと旋盤という工業機械をイメージしてもらうといいのかもしれませんが、そのろくろを回すために水力、 いわゆる水車を使っていたりなど、川沿いならではの川の文化が確かに存在したようです。あとは漆といえばもちろん塗りですけれども、現在では浄法寺塗りでも安比塗りでも、そして他の地域でももちろんそうですが、修行を積んで技術を持った職人さんが塗るものというイメージがありますが、かつてはこの地域では一般の農家の皆さんが仕事が終わった夜の時間帯や農閑期に塗っていたそうで、塗った漆器を乾燥させるための小屋、室というそうですけれども、それが川の中流のこの辺り、そこかしこにあったということです。冬の気候が厳しく、長い農閑期を過ごさなければならない北東北だからということもあったんでしょうけれども、逆に言えば、だからこそ京都や輪島塗りのようなきらびやかな工芸品としての漆文化ではなく、より暮らしに密着した民具としての漆文化、漆器文化が安比川流域で育まれたのかななんてことを考えたりもします。とまあこんな具合に、これから数ヶ月間にわたりまして、ここ奥南部に受け継がれ残されている漆の物語を通じて、安比川流域に暮らす人々を訪ねていこうと思います。どんな人と出会い、どんなお話が聞けるのか、今から楽しみです。ラジオを聞きの皆さんも、この番組を通じて安比川の流域、奥南部に伝わる物語にぜひ触れてみてください。安比川散歩、奥南部漆物語を訪ねて。この番組は日本遺産奥南部物語推進協議会の提供でお送りしました。